の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
今週も素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。カメライターの笠子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あ、これ毎回やるんで。
今前回は笠子さんという方についてちょっと触れさせていただきましたが、
そうですね、情報発信という新しい形の一つとしてより深くお話をお聞きしたいと思います。
はい。
でどこからいきましょうか。
この前があれですよね、2005年に本が出たみたいなところ、
ね、そうですね、はい、2000年からホームページ立ち上げて毎日ですよね。
そうですね、毎日
毎日更新して、それもすごいですよね。
すごいですよね。
それがすごい
異業ですよね、もう、
はい、この段階ってまだ働きながらっていう段階ですね。
そうですね、まだあの会社員として編集ライターカメラマンの仕事をしながら個人でも毎日記事を更新するというスタイルがずっと続いてますね。2012年ぐらいまで、
つい最近ですよね。そういうね、
そうですそうです、う
ん、
はい。
まあ、本が出たっていうのも転換期の一つだと思うんですけども、はい、まあ、さらに実は今笠子さんが作られた、なんて言えばいいですか、これ、
笠子マガジンというセルフマガジンですね。
セルフマガジンですよ。
素晴らしいですね。
何ページあるんですかこれ。
雑誌、
これ40ページフルカラー。
フルカラーですよ。
8500部。
うお、
希望者に無料で配布。
すごい。
総額60万ぐらいかかってます。
あー、言っちゃった。
言っちゃいましたね。でもそうですよね、いい紙使ってるんですよね、これがまた。
そうですよね、
手触りの良い。
まあその話もちょっとおいおい聞くとして、はい、実はその笠子マガジンのアクセスの推移を見ながらちょっとお話ししてるんですよ今。で2005年で本人が出たと。でその後ですよね、どちらかというとこうアクセスがどんどん増えてくるので。
そうですね、
うん、
多分ちょうどあの2005年ぐらいからブログブームとか、あとこの頃に SNS、 あのミクシーとかがちょうど出てきたところなんですよね。
ああ、そうですね、言われてみれば、うん、
で特にあのこの2005年2006年2007年あたりはミクシーにもホームページで更新している内容をそのまま転載して、それをきっかけにですね、猫の写真を何度もアップしていたら猫雑誌の方から連載をしてほしいという話があり仕事になってしまったりとかですね。あとはあの世界遺産の写真をアップしていたら、ある制作会社さんがウェブ上でその世界遺産のコーナーを作りたいと、で毎月連載してくれないかっていう感じで、そのミクシー、今でいう、まあ、フェイスブックみたいなもんですね、ものを使ってかなりいろんな方とお仕事をネット上の発信で獲得できるようになりましたね。
あ、まあ、ちょうどあの頃全盛期でしたもんね、ミクシーね。
そうですね、草分け的 SNS で。
そうですね、
みんなやられてましたよね。
ですね、はい、で多分あの、はい、始めた当初は多分フェイスブックと一緒のように割と皆さん実名で職歴もちゃんと書いて経歴も明らかにしてっていう感じだったので、それで割とこの人出版社だからこの人にアプローチしてみようとか、あ、この人カメラマンだったら頼んでみようとかっていうのがつながりやすくなった時代のちょうど始まりが2005年2006年あたりだと思います。
そうですね、なんかこう困ったことあったらウェブで検索してっていうのが一般化し始めた頃ですよね。
そうですね、
ようやくウェブという言葉も広がりだしたと、
はい、
時代ですよね。ところがそこでこのお仕事が、最初は金融の本を書かれて、で猫が来て旅が来てと。
そうですね、はい、
多ジャンルにわたっておりますけれども。
そうですね、
はい、はい、なんか一見脈絡がないようですけども、そのお仕事を受けられてこうきちんと書籍化されてということですよね。なんかあの頭の中で切り分けとか混乱とかはないんですか。
あ、もう本当にあのカメラマンで何撮ってるんですかって言って、工場も撮っていて廃墟も撮っていて、あ、でも猫も撮ってますとかでも経営者のインタビューで撮影もしますとか、海外にも行きますとか、でもその傍らライターもやってます、金融のことも書きます、不動産のことも書きます、あと旅行のことも書きます、猫についても書きますみたいに言うと何屋さんか割とわからない感じなんですけども、基本的にはあの自分の面白いと思ったもの、興味のあるものをとにかくネットにアップすると。 で、まあ、それに興味を持った人が見込み客になるというかクライアントになるっていう、まあ、そういう循環ですね。
よく専門特化した方がいいとか言うじゃないですか、
はい、
でそういうことはどう考えますか。
本当であれば情報発信は専門特化した方がいいんです。まあ、そのすぐに仕事をする上では、例えば金融専門のライターのブログですっていう形にして、とにかくひたすら金融のことを書いていれば多分金融の仕事がバンバン来ると思うんですけれども、ちょっと僕の場合ですね、多趣味にわたって絞りきれないのが問題でしてただ絞りきれないけれども、まあ、それなりにコンテンツを上げているので、猫なら猫のお仕事が、金融なら金融のお仕事が、工場の写真なら工場の写真のお仕事がっていう形で結構いろんな形で来てますね。あとはブログですとどうしてもワンテーマになりがちなんですけれども、ホームページを作っているといろんな分野があっても並列して載せるので、ホームページ経由から相当あの仕事をいただいてますね。
むしろやはりホームページですか。
ホームページから相当仕事をいただいてますね。ホームページ上にそのトラベルライター笠子のホームページということで、もう2000年からやってるんですけれども、2010年か2011年あたりに大幅リニューアルをしまして、それをきっかけにかなり仕事が増えましたね、ホームページ経由で。
やっぱりブログももちろん効果あるんだけれども、最終的にはホームページっていう感じですか。
そうですね、ホームページ、それからブログ、SNS って大きく分けて3つのネットの情報発信があると思うんですけれども、それぞれ使い分けをしておりまして、お仕事を依頼を受けるのはやっぱりホームページが多いです。やっぱり企業さんでもそうだと思うんですけれども、ホームページがある会社とない会社だとやっぱり信頼度がやっぱり違うように、個人でもやっぱりブログだけではなくてちゃんとホームページがあって、お仕事の依頼とかプロフィールとかがあったりすると、やっぱり企業の方も頼みやすいみたいですね。
やっぱりそうなんですね。
見せ方大事なんですね。
そうですね。
で、毎日毎日更新されている、
はい、
こうネタとかはなくなったりとか、今日は思いつかないなんていう時はないんですか。
2000年ぐらいは本当にネタに困ってですね、一言しか書いてない時とかあったんですけれども、やっぱり 2,3 年ぐらいしてくると、もう書きたいことがありすぎて逆に全部のことが書けないみたいな状態になりますね。書いていくとやっぱり見るものがいろいろ変わってきて、ニュース一つにとっても、日々の出来事一つにとっても、食べた食事にしても、なんか全部ネタになるなと思えてきて、そういう意味ではもう今は本当にネタに困らず、むしろどのネタを落とすかっていうぐらいネタがあるっていうのではありますね。
これも継続の力ですかね。ネットに記事を毎日上げるわけですけれども、時間とかどのぐらいで書かれてる。
大体1記事、30分から、長くかかっても1時間ぐらいですね。
それ早いですよね。
本職がライターなので文章書くのは割と早いんですけれども、特に仕事上の文章ですと、それなりにいろいろ遂行したりだとか、クライアントさんのことを考えたりとかってするんですけれども、割とネット上の情報発信は好き放題書いてるのでそんなに遂行もせず、思ったままにクライアントのことも気にせず、そのままズバリ書いてしまう。
バッサリやってますよね。
相当バッサリ書いておりますね。断定口調でかなり偏った意見を書いておりますね。
そうですよね、それが魅力でファンがつくと。私もその一人なんですけど。
やっぱりこう自分の世界観を出した方がいいということですよね。
そうですね、よくそうやって言いますよね、
でやっぱり、ブログなんかは特にそうなんですけれども、やっぱりどっちつかずの記事を書いてしまうとなかなか読者ってつきにくいんですけれども、本当に僕は丸だと思いますとか、僕は×だと思いますっていうのをはっきり書くと、当然賛否は分かれるんですけれども、すごく不安になってくれる方とか、この人なんか面白そうだからちょっと仕事頼んでみようかなっていう、そういうキャラというか方向がつくので、割と意識的にどっちつかずのことは書かずに、丸×はっきり書こうということを結構念頭において書いてますね。
なるほどね。私逆ですね、意外と。私はどこにバランスを置くかっていうのを念頭に置くタイプなので。
だとこう視点は違えど書き味は違えど、でも世界観を出すっていうのは同じと。
そうですね。
いう感じですよね。
今世界観っていう言葉が出ましたけど、なかなかそういうのって ほら日々情報発信してる人って自然と出てる部分だと思うんですけど、うん、これからやろうって人は難しいですよね。
でもいきなりやっぱり自分の世界観ってなかなか出てこないと思うので、まあ、なんとなく日々やっているうちになんとなくこういう自分の世界観というかトーンというか文章の感じっていうのはやっていくうちにできていくものなのかなっていう気がしますね。
やはりそこは継続。
そうですね。あとはあんまり考えすぎると一向にできなくなってしまうので、とりあえずやってみるっていうのが大事ですね。
ああ、それこそ一行でも。
そうですね。本当に一日写真一枚でもたった一行でもいいので、とにかく更新をしていくと。で、ネット上の情報発信で大事なのはやっぱり中身よりも更新頻度なんですね。毎日やっているお店にはお客さんって来やすいんですけれども、時々休んでるお店ってなかなか行きにくいじゃないですか、うん、やっぱりネットの情報発信も一緒で、なんか時々しか更新されてないネットのところってなかなかリピーターがつかないので、内容はともかく初めは一行でもいいから毎日更新をして、お客さんに僕は365日営業してるんですよっていうことをアピールした方がお客さんが集まってきやすいと思いますね。
そうですね。やはりお客さんいないと寂しいですからね、自分だけで書いてるとね。
そうですね。コメントが全くつかなかったとか言ったらちょっと悲しいですね。1年もやってるのにみたいな。
本当今の時代にいいのは、昔はそのブログとかホームページで記事を更新して もう本当に10人とか、まあ、7、8人とか、しかも大体親と弟となんか家族と親戚とみたいななんかそんな全然なんか仕事に結びつかないじゃんみたいな話だったんですけれども、今はFacebook とか Twitter とか SNS で拡散できるツールがあるので、ブログで更新したら SNS で更新したことをお知らせすると、多分結構いろんな方に見てもらえて、初めから結構コメントがついたりとか、そこそこの人数に見てもらえるっていうことができるんだと思います。
やっぱりこう時代の流れに合わせてその拡散をしていくメディアも選んでいくっていうのは自助努力なんですね。
そうですね。特にネットのツールは、例えば2005年の頃はミクシーが流行ったけれども、今はフェイスブックが流行ってるみたいなものはそれなりに追っかけていって、あくまでその時その時に流行っているものをうまくこう活用していって、ただし基本情報としてはホームページはずっと置いておく、で情報発信はブログでする、で拡散するとか人とのつながりはその時流行っている SNS を使うというふうに、3つ使い分けをすると非常に効果的かなと思います。
なんかいろいろやらなきゃいけないから大変だって気分になっちゃうんですよね。でもね、
そうですね、結構作業的にしんどい気はしますね。
ただまずホームページで言えば、そんなにホームページは更新頻度を上げなくていいので、まあ、1ヶ月に1回ぐらいちょっとメンテナンスをすればいいかなと。で、まあ、ブログは必ず毎日やって、 Facebook なり Twitter では更新をのお知らせと、あとは1日に 2,3 回でもちょっとしたぼやき、個性が分かるようなキャラが分かるような話をちょっとをすると、まあ、固い記事だけじゃなくて、この人こんな人なんだっていう人柄が分かるので、まあ、そういう、まあ、最低限やるだけでもかなり効果は違ってくると思います。
やっぱり芸能人がたった一言で写真載せてこれからライブだとかいうのがいっぱい載ってるって、そのいっぱい載ってるっていうのがきっとこういいっていうことなんですよね。
そうですね、
上位にあるような、ということでちょっとだいぶお時間がまた
あれ
また
なんかまだ進んでませんね、思った
よりそうですねこれはもうちょっとじっくり、
はい、
お伺いしたいこともあるので、
はい、
またちょっと次週以降ということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは笠子さん、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。